ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。米国とフィリピンは南シナ海での共同パトロールの再開に合意したことについてお伝えします。米国とフィリピンは南シナ海での共同パトロールを再開することに合意しました。以前、フィリピンのロリゴ・ドゥテルテ元大統領の政権下で両国はこの地域での海上哨戒を停止していました。米国国防総省は、ロイ・アウスティン、米国防長官がフィリピンのマニラを訪問した際、彼とフィリピンのカルリト・ガルフェス国防長官が安全保障に対象するため、南シナ海で共同海上哨戒を再開することに合意したと述べました。当局者は、また、東南アジアの国の戦略的地域にある他の4つの基地への米軍のアクセスを強化する契約を発表しました。それでは次のニュースです。ブラジルが3万トンの有毒パッケージと呼ばれるゴーストキャリアを沈めることについてお伝えします。ブラジルは大西洋で退役した空母を沈めました。3万トンの毒物パックの愛称で呼ばれる空母サンパウロは乗組員なしで何ヶ月も海に浮かんでいるため幽霊船として知られています。老朽化した空母に有毒物質が含まれているという環境団体の懸念にもかかわらず、船の沈没はブラジル海軍によって行われました。ブラジル海軍は2月4日土曜日に AFP が引用したように、ブラジル当局が船を歓迎する港を見つけることができなかった後、60歳のサンパウロ空母は沈める決定が下されたと述べました。それでは次のニュースです。エリック・トヒル大臣は、西カリマンタンは経済成長の中心地になる可能性を秘めていることについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は、西カリマンタンは経済成長の新たな中心になる大きな可能性を秘めていると述べました。経済的平等の政策は現政府の主要な優先事項の一つです。これは土曜日にタンジュンプラ大学ポンティアナックキャンパスで公開講演を行った時にエリック・トヒル大臣が語ったものです。エリック・トヒル大臣は、2021年のインドネシアでの投資実現は1207兆ルピア、つまり1200兆ルピアの当初目標の 100.6% を記録したと述べました。ジャワ島のが中心だった以前とは異なり、ジャワ島以外での投資の実現は現在さらに優勢であり、53% に達しています。西カリマンタンもまた、この勢いを利用して経済成長を加速させなければなりません。それでは次のニュースです。マルフ副大統領は、 イスラム教等の観光客を引きつけるためにハラルサービスを奨励していることについてお伝えします。マルフ・アミン副大統領はイスラム教等の観光客を引きつけるために観光地でハラルサービスを利用できるよう奨励しました。ハラルサービスを提供することで多くのムスリム観光客を魅了しています。マルファミン副大統領は土曜日にジョクジャカルタで日本、韓国、中国、台湾もこれを行ったと述べました。政府は現在ハラル観光を推進しているが、副大統領はハラル観光と宗教観光を区別する必要があると述べました。副大統領はハラル観光ではなく宗教観光を含むモスク訪問の例を挙げました。問題のハラルサービスには礼拝所、ハラルレストラン、その他の施設の利用可能性が含まれます。それでは最後のニュースです。アイルランド大臣はバリ加盟経済特区への投資が104兆ルピアに達することを望んでいることについてお伝えします。バリ加盟経済特区を訪れたアイルランド・ハルタルト経済調整大臣はこのプロジェクトが30年間で最大104兆ルピアの投資をもたらすことを望んでいます。アイルランド・ハルタルト大臣は土曜日にデンパサルでこの訪問は政府が特別経済区になることを決定し、その下方にあったバリ加盟経済特区を見るためであると説明しました。アイルランド大臣はこの地域は2052年までに9万9000人の労働者を吸収できると見積もっています。つまり短期間に最小の5年間で12兆ルピアの投資をもたらし5000人の雇用を生み出すことができると予測されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は、セイルトルクチェンドラワシーは輸出と投資を優先することについてお伝えします。ルフッビンサルパンジャイタン海事投資調整大臣は、2月3日金曜日、ジャカルタでセイルトルクチェンドラワシーを正式に打ち上げました。ルフッパンジャイタン大臣はパプアでのセイルトルクチェンドラワシーの打ち上げは、輸出、投資、地域の潜在的開発という3つの主要な焦点を当てていると述べました。セイルトルクチェンドラワシーは、ビアクヌンフォル、ワロペン、ヤペン島、サルミの4つの地区で開催されます。セイルトルクチェンドラワシーは、水産物の輸出の質と量の増加を加速すると予想されます。これには観光施設、インフラの開発の加速、誘導で競争力のある人材の準備、収穫後のサポート、水産物の輸出をサポートするコールドチェーンおよびビジネス環境をサポートする規制が含まれます。ルフ大臣はセイルトルクチェンドラワシーで投資フォーラムが開催され、地域の発展を刺激できる潜在的な投資家を引きつけると述べました。2023年2月1日から3日の3日間にわたって開催される文化芸術展やフェスティバルの開催も地域を促進するための良い例となります。ルフ大臣はセイルトルクチェンドラワシーはインドネシアにおける誇り高い観光の精神を強化する機会であると付け加えました。彼によると、この精神はパンデミック後の経済回復、特に観光部門の文脈で生き続ける必要があります。ルフ大臣によると、この活動はパプアが地域政府、中央政府、国営企業、民間部門、コミュニティの間の協力を通じて地域を発展させる上で団結と連帯の精神を示すための舞台となり得るとのことです。セイルトルクチェンドラワシーの活動が儀式的な活動になるだけでなく、次の年も続くことが望まれます。したがって、このイベントを通じて開始された様々なプログラム、活動及び開発は、コミュニティの福祉のために継続及び発展させることができます。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年2月5日に、七道線の事件のことから始めます。七道線の事件は、スマトラ沖のオランダ王立海軍船 HNLMS デゼヴェンプロフィシエンで発生したインドネシア人乗組員の反乱でした。この事件は1933年2月5日に発生しました。その時、船はスラバヤに向かっていました。その原因は1933年1月1日に発表されたオランダ領東インド政府職員の給与を 17% 削減するという決定でした。従業員給与の削減は当時世界を襲った経済不況による財政赤字を削減するためのオランダ領東インド政府による試みでした。しかしこの決定はオランダ領東インド政府のヨーロッパ人、インドネシア人、ユーラシア人の従業員の両方からの全ての関係者からの深刻な挑戦に直面しました。ゼヴェンプロフィンシエンに乗った反乱はオランダ海軍の航空機による船の爆撃によって止められました。次に1947年2月5日にイスラム学生協会が設立されたことについてです。イスラム学生協会は2月5日にジョクジャカルタで設立された学生組織です。イスラム学生協会が誕生する前にジョクジャカルタ学生協会と呼ばれる学生組織が 最初に設立されました。ジョグジャカルタ学生協会は以前としてイスラム教の宗教的価値観を支持している学生の利益に注意を払っていないように感じられます。宗教的願望をチャネリングしないことはイスラム学生組織を設立する強力な理由です。イスラム学生協会はイスラム学生法学部の1年生であるラフランパネによって開始されました。最後は1971年2月5日に月に着陸したアポロ14号のことについてです。アポロ14号は米国のアポロ計画における8番目の有人宇宙船ミッションでした。この航空機は月に着陸した3番目の航空機となりました。月面での2日間の滞在を目指すミッションエッジ着陸の最後でした。アラン・シェパード中佐、司令船パイロットのスチュワート・ルーサ、月着陸船パイロットのエッガー・ミッチェルの乗組員を乗せた航空機は現地時間の1971年1月31日に4分後にアポロ14号を打ち上げました。シェパードとミッチェルは2月5日に月面着陸を行いました。月ではシェパードが月面で2つのゴルフボールを打ちました。シェパード、ルーサー、ミッチェルは2月9日に太平洋に着陸しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
selalu bersama walau hujan coba hentikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini ku mengerti ku pikir kaulah masa depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi terjata abu-abu sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama tak sedikit goreskan luka di dada ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini ku mengerti oh, ku pikir kaulah masa depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janji ternyata kaulah masa ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回は日本は FIFA U20 と FIBA ワールドカップの開催でインドネシアを支援することについてお伝えします。日本はインドネシアでの開催イベント、特に FIFA U20 と FIBA ワールドカップ2023年の開催を支援しています。この支援は日本の当局者が木曜日にジャカルタの青年スポーツショーを訪問した時に伝えられました。日本政府関係者と日本大使館の代表団は、日本大使館参事官の若林隆弘氏が直接率いていました。グナワン・スースワントロ青年スポーツ省長官は、会談後日本の関係者と当局者が2023年 FIFA U20ワールドカップと2023年 FIBA ワールドカップに出席すると述べました。このためインドネシア側はその計画を歓迎すると同時に、組織委員会としてのインドネシアに対する日本の信頼を証明しました。さらにグナワン・スースワントロ氏によると、インドネシアのスポーツセンターを建設するという壮大な計画に沿って、インドネシアの青年スポーツ省と関連省庁は、日本の誇りである味の素ナショナルトレーニングセンターで比較研究を行う予定です。この訪問は総合に有益な外交の一環でした。会合のフォローアップとして、若林参事官はインドネシアの日本大使と青年スポーツ大臣との協力計画に関する特別会合を予定するよう要請しました。同時に両国間の青年スポーツの関係を強化します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Indonesia. Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パソナ Indonesia です。今日はインドネシアの東ジャワの観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、東ジャワのマラン市には観光客が訪れる魅力的な観光地がたくさんあります。東ジャワの都市の一つとして、マランは多くの自然の魅力で有名です。高地に位置するため、涼しく寒い町です。マランでは様々な種類の美しい観光地が楽しめます。その一つはクレテカンワンです。クレテカンワンは興味深い観光地の一つです。場所は東ジャワ州のマランのトリウド・レンゴクソノにあります。クレテカンワンに行くには時間がかかり大変です。プロダディ村のレンゴクソノに到着したらお好きなルートをお選びください。一つ目はレンゴクソノビーチからで、一人当たり約5万ルピアのレンタル価格でソリ船をレンタルできます。冒険が好きな人は車で行くことも、歩道を歩くこともバイクを使って通り抜けることもできます。この道は非常に危険でアドレナリンを挑戦します。クレテカンワンは週末を含む毎日に14時間営業しています。しかし、船に乗りたい場合、レンタルボートを手に入れるには朝7時頃に来なければなりません。クレテカンワンに入るには入場券を支払う必要はありません。長くて疲れる旅を経て、クレテカンワンに到着すると、すべての疲れが消え、他では見られない美しい景色に変わります。透明度の高い海の水がキラキラと出迎えてくれます。ここの海水の深さは4から7メートルです。クレテカンワンでは多くの活動を楽しめますが、その一つにスノーケリングがあり、ますます需要が高まっています。クレテカンワンはその非常に美しい水中生物層で有名です。水深7メートルの海底では、まだ太陽が照りつけているので、色とりどりのサンゴや魚があちこちで泳いでいるのを見ることができます。橋に行くほど海の水は青く澄んで見えます。湾の端にある岩の上では、訪問者は数十匹の海牛を見ることができます。湾岸にそびえ立つような岩からジャンプして海に身を投げることもできます。スノーケリングやクレテカンワンでの様々なアクティビティに疲れた午後には、青い海の水と鳥、青美しいオレンジ色の空を眺めることができます。リスナーの皆さん、もし東ジャワのマランへ行ったら、ぜひこの海岸へ見てみてください。これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Thank you.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワナワニです。アトビアグラフィと題された、インドネシアの映画は、マクブル・ムバラクが長編映画監督としてデビューしたことを示しています。彼の映画業界でのキャリアは比較的新しいものですが、マクブル・ムバラクの名前は様々な映画賞にノミネートされています。アトビオグラフィの物語をでち上げたマクブル・ムバラクの天才は、フェスティバル・フィルム・インドネシア2022最優秀オリジナル脚本歌賞を受賞するに至りました。その部門だけではなく、彼の名前は最優秀監督部門にもノミネートされました。最近、マクブル・ムバラクの名前は有名な映画賞イベントの一つであり、2023年に開催された第16回アシアン・フィルム・アワーズにもノミネートされました。マクブル・ムバラクの名前は最優秀新人監督と最優秀脚本家のカテゴリーにノミネートされました。以前この映画はフェニッシュフィルムフェスティバル2022でも上映されていました。このフェスティバルではアウトビオグラフィーが放送中に4分間スタンディングオフェーションを受けました。この映画はその年のトリノフィルムラブイベントに参加した2017年から旅を始めました。アウトビオグラフィーはインドネシアのトップ俳優や女優を主演しています。主なキャストはラキップ役のケフィン・アディロファとポルナ役のアルスウェンディ・ベニングスワラです。Sore itu abis ini, Lukman Sardi, Yusuf Mahardika, Rukman Rosadi, Yudi Ahmad Tajudin, Harus Sandramo, kono ega ni susuen si masta. Autobiografi wa Purna Winata to Yusho Gunga So Yusuru,Akiya no sewanin toste hataraku rakip no manogatari desu. Aru hi, Purna wa ie wo otozure, machi no kohosa toste kyampen wo okonaimashita. Rakip wa kyampen katsudou chu ni, Purna ni doukou si, kare no koyou nushi ni suite yoki shinai koto wo hakken shimashita. Listener no minasan, kore de warna warne wo owarimasu. Mata hoka no kyoumi bukai topiku de aimashou.
Apa
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの歌手ケイシア・レフロンカの歌をご紹介します。ケイシア・レフロンカはインドネシアンアイドルの第10シーズンに参加した後、インドネシアで歌手としてプロとしてのキャリアをスタートさせました。彼女の4枚目のシングル「タイギンウサイ」が市場で爆発的にヒットし、インドネシアのデジタル音楽プラットフォームで様々なチャットをアコクタクした後、彼女の名前を急上昇しました。2023年には先輩歌手のアギラソが世に広めた「Mengejar Matahari」というタイトルのシングルを再びリリース予定です。アンディリアントの歌のプロジェクトはインドネシアの音楽愛好家から多くの肯定的な反応を受けています。アンディリアントの斬新かつ壮大な独特のアレンジとケイシャの独特の歌声が一体となって聴く者を魅了します。この曲はケイシャ・レフロンカの YouTube チャンネルでリリースされてからわずか3日間で310万回再生されました。リスナーの皆さん、これからケイシャ・レフロンカの新しいシングル「Mengejar Matahari」をお聴きください。
mata membuta. Tiba-tiba kita tersesat. Setiap kesalahan terbuka. Tersadar kita manusia. Salah mengeras mengungkap segalanya. Setiap patah hati menuju kesempurnaan. Maukah kamu mengulang rasa, mengulang cerita peri-peri bahagia? Maukah kamu salam terbuka. Umum tersadar kita manusia. Ego menjelas menghalang segalanya. Setiap patah hati menuju kebahagiaan. Maukah kita membuta.
Indahnya awal kita bertatap mata. Ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa. Tawa candamu mengalihkan semua getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. aku yang terkadang kau tangisi. Jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Kau bohong, kau sedih.